来月の20日ですね、4月20日が、イエス様の復活をともにお祝いするイースターですが、まあ、それまでしばらくの間、このイエス様の十字架について、考えております。今年は特に、その予言をともに見てますが、イザヤ書の53章を先週から見ています。先週は1章、53章の1節から3節を見ましたが、今週はその続き4節から6節までを共に見ていきたいと思います。まあ、このイザヤ書53章、ページ数は1214ページになりますが、1214ページ、イザヤ書53章の、まあ、今日は4節から6節ですが、まあ、このイザヤ書はイエス様がお生まれになる700年も前に書かれたものです。700年も前と言いますとなかなかねピンとこないんですが、まあ、印刷機グーテンバーグプレスですね。この印刷機がヨーロッパですけどね、中国の方はちょっとまたそれより先かもしれませんね。でもヨーロッパでは700年ではなく600年前ですから、まあ、結局その100年も前の話ですね。ずいぶん前の話ですが、でも先週も触れたように、そのように700年も前に書かれたこの予言ですが、それが全くですね、こう、ま、このそれは全くこう正しく正確にですね、まあ、予言されているんです。700年も前にですね、どうなるか、もちろんイザヤという予言者は神様から示されてそれを書き残したんですね。まあ、今日の話とは余談になりますが関係ないんですけど、700年も前に何が起こるかというのは私たち人間の中では読めないですね。でも下手すると明日すら読めないんですけどね。でも神様は全てを知っておられますので、それはもちろん読めますし、そしてまたそれを実行する力もあられますから、まあ、この聖書が本当に神様によって与えられた書物という一つの証拠としてはこういう予言ですね。それが今日の箇所です。さあ今日はですね、このところから苦しまれた救い主について見ていきたいと思います。苦しまれた救い主ですね。4節から6節までをお読みします。1214ページ、イザヤ書53章の4節。誠に、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを、担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への、懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道を向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ありますね。まあ、この箇所からですね、この苦しまれた救い主、まあ、救い主はイエス様のことですね、イエス様のことですが、まあ、ここでこの苦しまれたイエス様のことが予言されていますね。で、今日はこのところから3つのことを大きく考えていきますが、救い主の苦しみの誤解、まあ、誤解されたんですね、勘違いしましたが、そしてもう一つは救い主がなぜ苦しまなければならなかったのか、で最後には、この救い主が十字架上で苦しまれたと。まあ、今日も、そんな賛美をね、さっきもしましたが、 そういうことを一緒に見ていきたいと思います。まずこの救い主の苦しみの誤解、ね、誤解されたんですね。まあ、今4節を読みましたが、もう一度読みますと、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みのを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだという箇所ですね。まあ、救い主の苦しみを誤解してるんですね。まあ、イエス様がご自分の罪のために罰せられたと、まあ、誤解しているわけですね、この箇所では。こういうようなこのイエス様の苦しみを見たときに、きっとこれは神様からの裁きとしてというふうに勘違いしているんですね。まあ、この世の中でも一般的にもそう思われがちですよね。いろんなこう間違ったことをするために罰が当たるとか、こうひどい目に遭うとかね、そんなふうにこう世の中一般では考えがちですが、まあ、それはもちろん時折私たちは罪ゆえのこう悪い結果や裁きとかというのももちろんありますね。それは確かにそうなんです。でもそれは絶えずそうではありませんね。聖書の中で特に呼ぶ記などを見ますと、それは絶対にそうだと限りませんね。そういうこともありながらそうとは限らないということを覚えますし、そしてましてやイエス様について考えるときに、イエス・キリストには罪がなく、でも私たちの罪のためですね。この新約聖書を特に見ていきますと、イエス・キリストは罪のない歩みをされました。悪い道を歩んだり、神様に逆らったりということはなかったんですが、でも、それでも、イエス様は多くの苦しみに預かったんですね。で、この箇所でも、そのことを歌ってるんですね。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。ね、この私たちの病、罪から来る病、その痛みをイエス様がその罰を代わりに受けたんですが、でも誤解したんですね。だが私たちは思った。彼はイエス様は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと、そんなふうにこう勘違いしてるんですね。そういうイエス様の来られた時にはそう思われたわけですね。まあ、ですからイエス様がご自分の罪のために罰せられたと勘違いしたんですが、実はそれがイエス様は私たちの罪のために罰せられたんですね。で、この箇所の5節6節などを見てもそのことを強調してますね。しかしとありますね。そう誤解していますが、しかしながら違うんですね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼らの打ち傷によって私たちは癒された。私たちのためにイエス様がこの十字架にかかられ、罪の裁きを受けたんですね。まあ、この箇所では二つのことを強調してるんですね。一つはその救い主が苦しむことですね。苦しまれたこと。もう一つは、それはご自分の罪のためではなく、それは私たちの罪のためということですね、を強調しています。イエス様が確かに苦しめられ、罰せられたんですが、それはご自分の罪ゆえではなく、私たち、まあ、人類の罪ゆえにそうなったということですね。まあ、このイザヤ書53章の大きなテーマは、神様の約束される救い主メシア、そしてそのメシア、この救い主のこの苦しみ、それがまた私たちのために苦しめられたということが大きな課題ですね。イエス様のこの苦しみというのは、まあ、世の中にはさまざまな苦しみがありますね。私たちも苦しい時とか思いや経験も 辛いこともあります。確かにあるんですが、しかしイエス様の苦しみはそれ以上に、あるいは私たちが普段経験しないほどのものであり、しかもそれはご自分の罪ゆえではなく私たちのためなんですね。今日見る箇所ではないんですが、7節8節も続けて読むと、そんな苦しまれた様子もあります。参考に読みますが、彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない。しいたげと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思っただろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力耐えられたこと。この苦しめられ殺されたこのことは実に私たちのためだというように、ここにまた紹介してますね。ここではその羊をほふり場に引かれていく羊のようにと、そんなふうにもこう例えてますね。このイエス様の苦しみが私たちの罪のためですね。ご自分の罪ではなく私たちの罪、神様が私たちに代わってイエス様を罰せられたんですね。でもそういうふうに考えたときに、なぜこのようにこのイエス様、この救い主が苦しまなければならなかったのかということですね。そこで次に考えたいのは、救い主がなぜ苦しまなければならなかったのかですね、ということなんですが、それは一言で言うとすれば、それは私たち全てが罪人であるからですね。私も含め今日集まりの一人一人が罪人であるから、このイエス様がこのように苦しめられなければならないわけです。そのことを訴える一つの、多くの箇所がありますが、この今53章の箇所の中では6節、先ほども読んだんですが、私たちは皆羊のように迷い、おのおの自分勝手な道に向かっていったとかあるんですね。しかし主は私たち全ての咎を彼に負わせた。この彼というのはもちろん救い主イエス様ですね。で、私たちの場合はというと、羊のようにさまよい、おのの自分勝手な道に向かっていったというんですね。このように私たちを羊に例えて、迷子になる羊、自分勝手な道を行く羊、危険を犯す羊、そういうように私たちの罪を描いてますね。で、世の中一般ではもちろん、この自分勝手という表現はちょっとあれですけど、自分の思う道を行くというのは、普通に何て言いましょうかね、当たり前のように思われますね。それが何が間違いですかと、私は自分の思う道を歩んできた、それでいいんじゃないですかと。でも聖書からするとそれではいけないんです。なぜかと言いますと、私たちは神様によって作られ、神様の、ご計画の中に作られ、そして神様の示す道もあり、それを私たちは無視して自分の好きなように行くということ、それこそが罪なんですね。すなわち神様によって作られ、支えられ、今日神様の名前もいろいろ紹介されましたが、私たちの全てを備えてくださる方なのに、私たちはその方のことを一切思わないで自分の好きなように生きるというのは、非常にその私たちに命を与え、生かし、支えてくださる方に対して大変失礼なことであり、それこそが罪の根本なんですね。ですから一般的に罪人というと何か犯罪人のようにね、 思われがちですが、聖書で言う罪人は、まあもちろんそういう犯罪も含めますが、それよりも神様に対する態度、姿勢、無礼なね、神様を神と思わない、そう自分の道を歩むような、まあこういうことを言ってるわけですね。ですから、まあここで紹介されているように、私たちはそれぞれ迷子な羊のように歩んで、自分勝手な道に向かっていったということで、そのためにイエス様が十字架にかかられ、その罪を負ってくださると。そのことによって私たちが許されるということですね。まあこの全ての人が罪人であるからということが一つと、なぜイエス様がこのように苦しまなければならないのか、なぜこの打たれなければならないのか、罰せられなければならないのかというと、もう一つはこの罪の裁きは死なんですね。死ですから。私たちはこの罪について、ましてやこの真面目な生き方をしてきたものとして、私の今までやってきたことはさほど悪くないと自分を案外見たりするかもしれませんが、ですからその時にそういう神様を抜きに生きてきたことっていうのは死に至る道だと言われてもちょっとショックですよね。でも聖書は最初から最後までずっとそれを通してますね。例えば一番最初のですね、創世記の2章の17節には、エデンの園で神が人を作られて、そしてそこにこのようにおっしゃってますね。人に対して、創世記の2章の、そうですね、16節17節をお読みしましょう。まあ15節から読んでもいいんですが、神である、あの3ページですね、創世記2章の15節から、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこに耕させ、またそこに守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思うまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。一つだけですね、禁じられたんですね。それは善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるとどうなりますか？あなたは必ず死ぬとなりますね。神様に逆らうとどうなりますか？罪を犯すと、その死というものが死ぬわけですね。そして新約聖書の終わりの方になりますが、ローマ人の手紙の6章の23節でも、全く変わらないですね。298ページですが、298ページ、ローマ書6章の23節ですが、罪から来る奉仕は死です。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。で、罪は何をもたらすか、ね、それは死ですね。まあ、羊の場合も、迷子になると案外、食べられたり、ね、殺されて食べられてしまうこともあります。まあ、そうでなくても、死は、羊はね、なんとか生き残るかもしれませんが、まあ、しかしながら、私たち人間は、神様抜きには生きていくことはできないんです。まあ、生きていけないっていうのは、この地上での生活はある程度できても、本当の豊かな命を得ることはできないんですね。神様との豊かな交わりの中には入れられないんですね。ですから、この死というのは、単に、そうですよね、死というと、まず考えるのは葬儀ですよね。あ、人がこの世を去って、まあ、葬儀が行われるというね、そんなことをまず描きますが、聖書で言う死はそれ以上のことなんですね。もちろんそれも含めますが、それ以上のことというのは、すなわち、 神様との縁のない、つながりのないこう生き方。だから、誠の命を得させる神様とのつながりをないまま、この地上で生き、まあ、やがてこう世を去って、そしてあるいはそのまま世を去っていくときに、永遠に神様から追放されたまま、その愛に満ちたお交わりに預かれないまま過ごす、まあ、聖書でいう地獄ですね。そういうことを、私たちに罪の裁きとして聖書は注意してるんですね。警告してます。まあ、ですから、この救い主がなぜこのように苦しまなければならないのかというと、それはご自分の罪のためではなく、私たちの罪のため、そしてその私たちの罪がどれほど大変なことをもたらすかというと、死をもたらすので、イエス様がこの私たちのために死ななければならなかったんですね。まあ、ですから、イエス様の裁きによって、私たちがこの救いに預かれるんですね。まあ、そのことが目的なんです。私たちがこの死から命へと移すために、イエス様が来られ、そしてその私たちの罪の罰、死を代わりに受けてくださったんですね。このイザヤ書に戻りますが、53章の5節をもう一度読みますと、このようにありますね。しかし彼は、まあ、彼は罰せられ神に打たれたと勘違いしているんですが、実は、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあるんですね。このイエス様の懲らしめによって私たちには平安、神様との平安、彼の打ち傷によって私たちは癒され、こう病んでいた罪によって病んでいたこの私たちが癒されるということですね。まあ、このイエス様がですから私たちのために苦しめられ、私たちを罪の裁きから救うために来られたんですね。まあ、これはイエス様のメッセージでもありましたし、またその後の弟子たちのメッセージでもあり、新約聖書全体のメッセージでもあり、聖書全体のメッセージでもあり、今日私たちも続けて語るメッセージですね。すなわちこのイエス様が私たちの罪のために死なれ、そのイエス様を救い主として信じることによってどうなるのかと言いますと、神との平安ができ、あるいはこの私たちのこうイエス様の傷によって私たちが癒される、神様との関係が修復されるという、こういうことですね。まあ、ですからイエス様が私たちのためにこの十字架にかかられたんですね。この世に来られ、私たちに代わってまあ裁かれたんですね。まあ、2、3箇所ちょっと見ますが、1箇所ローマ人への手紙の5章の、まあ、さっきもねローマでしたが、5章の8節ですね。296ページ、聖書の終わりの方ですが、296ページ、ローマ書5章8節ですね。296ページ、ローマ書5章8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する、ご自分の愛を明らかにしておられます。とありますね。まだ罪人であったときに、そのような中で、イエス様が来られ、十字架にかかられ、私たちの罪のために死んでくださったんですね。そしてそれこそが、私たちに対する神様の素晴らしい愛を、示してますね。ちょっと先になりますが、ヨハネの福音書、3章ですね。16節からですが、177ページですね。177ページ。ヨハネの3章の16節からですね。177ページ。ヨハネの3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは、 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれているとありますね。まあ、このイエス様がこの世に使わされたのは私たちのためです。私たちのためにイエス様が十字架にかかられ、そしてこのイエス様を救い主と信じると許され、永遠の命に預かる、滅びることがなく、ね、裁かれることがなく、この命に預かるということですね。さあ、最後になりますが、この主イエス様は十字架で苦しまれたということでもって閉じたいと思いますが、まあ、具体的にどのようにイエス様が苦しまれたかというと、いろんなことが言えると思いますね。いろんな面でイエス様が苦しまれたんですが、最もこの大きくはこの十字架ですね。十字架で苦しまれたんですね。十字架上でイエス様はこの予言を成就されたんですね。まあ、この4節をもう一度、イザヤ書53章に戻りますが、まあ、何かね、何回か戻れるので紐を入れた方がいいかもしれませんが、4節ですね、1214ページ、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、神は彼を罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだ、だということですね。まあ、誤解しましたね。このようにこの以前読みましたが、この箇所は実は文字通りこのイエス様の十字架上の時に成就されるんですね。ちょっと新約聖書のごめんなさい、行ったり来たりしてね、でもマタイによる福音書の27章ですね、27章ですが、からですね、ここにイエス様の十字架の場面が記されてますね。どのようにしてイエス様が十字架で死なれたか、27章の39節からお見しますと、61ページになりますね。61ページ、マタイ27章の39節、道を行くと人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊し3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長も立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら私たちは信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りのなら、今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。このように、この周りの人たちは、まあ、イエス様のこれまで、述べてきたことを、まあ、イエス様を馬鹿にするようにして、聞かせてるんですね。だから、神様のお気に入りであれば、神様に救ってもらおうじゃないかって、ね。そんな風に、すなわちイエス様を救い主として認めるのではなく、イエス様が本当に罪あるものとして罰せられているように考えているんですね。だが、イエス様は実に私たちの罪のために死なれたんですね。まあ、この特に宗教指導者たちはイエス様がこの神の名を侮辱していると言ってですね、死に当たるという罪、ひどい罪人だと言って、この十字架の刑罰ね、まあ、なったわけですが、でもそうじゃないんですね。イエス様は神に打たれたのではないんですね。私たちのために死なれたんですね。まあ、この53章に戻りますと、イザヤ書53章に戻りますと、 まあ来週も もっとこう見ますが、9節もね、ちょっと今日参考に見ますと、このようにありますね。イザヤ書53章9節、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、ここもちょっと非常に謎めいた表現になってますよね。でも彼の墓は悪者どもと共に設けられとありますね。イエス様は犯罪人と共に死刑になりましたね。両脇に犯罪人、死刑の犯罪人と共にですね、彼は罪人扱い、犯罪人扱いとして一緒に十字架の刑罰に預かってますが、でもその墓というのは、まあこれは後の話ですが、彼は富む者と共に葬られというのは、まさしく普通の犯罪人であればゴミ捨て場に体が放り出されるんですが、葬らないんですね。でもイエス様は、裕福な方の墓にですね、葬られたんですね。そういうようにしてこの予言が文字通りそのようにその成就されているんですね。十字架上、そしてその墓においてですね。そしてこのようにイエス様はのこの十字架上のイエス様はこの予言を成就しておりますが、まあ、私たちがこのイエス様を救い主として信じること、まあ、信じるとこの予言が成就されるんですね、ある意味。それはどういうことかというと、5節にありますが、しかし彼は、イザヤ書の53章ですね、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれ、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。文字通りそうですね、この最後のあたりには、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、まあ、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様を救い主として信じると、ここの恵みに預かるんですね。私たちがに平安が与えられ、心に平安が与えられ、そして私たちは罪の、そしてその咎から清められ、癒され、癒されるんですね。そういうようにしてこの、予言は私たちの中でも成就されるんですね。イエス様を信じることによって今日私たちが信じるとこのような恵みに預かるんですね。新約聖書の方ですが、コロサイ人への手紙の一章の19節ですね。コロサイの一章の19節ですが、390ページですね。390ページ、コロサイ一章の19節から22節まで読みますと、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解をさせてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解をさせてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして、見前に立たせてくださるためでしたとありますね。まあ、このように、このイエス様の十字架によって、かつて私たちは、神の敵だった、和解のない、 喧嘩をしていたというこのものですが、そのような私たちを救いにイエス様を信じることによって和解させられ、神の子とせられ、清くされ、傷のないものとされていく、そんな素晴らしいことですね。イエス様がそのように私たちのために十字架にかかられたんですね。まあ、イエス様がなさったのは十字架で私たちの罪をの裁きを代わりに受けてくださったんですが、じゃあ私たちはというと、このイエス様を救い主として信じることによってその救いに預かるわけですね。すなわちその信じるということは、まずは自分はこれまで神様を無視して生きてきた、その罪深いものであることを認め、そしてその私の罪のためにイエス様が十字架にかかられた、そのイエス様を信じることによって私の罪が許されますと、こういうことを信じる、そういう信仰によって罪許されるんですね。まあ、よく誤解しますが、教会は良い行いによる救い、十戒を守るとかね、いろんな取り決めを守るとか、でもそれは勘違いです。そんな話じゃないんですね。私たちは良い行いによってではないんです。イエス様の十字架の死によって、まさしくこのイザヤ書53章に記されているイエス様のお働きによって、私たちがこの救いに預かるんですね。まあ、最後にイザヤ書の53章に戻りますが、3節、先週見た箇所ですね、最後に見たいと思いますが、イザヤ書53章の3節、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったとありますね。まあ、先週は特にこの、拒まれた救い主ということを見ましたね。まあ、ですからこの53章では、そのようにこの多くの者はこのイエス様を救い主として拒む、そういうことを予言していましたが、まあ、ぜひですね、今日も残念ながら、イエス様の来られた時も、今日も残念ながら多くの人はイエス様を拒むんですが、ぜひですね、拒むことをせずに自分の罪を認めてイエス様を救い主として信じるようにと心から進めます。本当に自分のこのこれまで神様を無視して生きてきたこと、まあ、おそらくそれは罪とも意識もせずにやってきたことですが、でもそれが実に神様に対して生かされ、私たちを支え、必要を満たす方を全く考えもせず感謝もせずに生きていくっていうことはとても失礼なことであり、まあ、罪ですね。で、そのことに、まあ、私たちはきっと最初から気づくわけじゃないんですが、気づかされますとですね、そのことを悔い改めて、本当にこのイエス様を救い主として信じ、罪許される、そういうよう、そのためにイエス様が来てくださったんですね。さあ、最後に新約聖書もう一箇所見て終わりにしますが、ヨハネによる福音書の1章の11節からですね、172ページになります。聖書の終わりの172ページですが、1章の11節ですが、この方は自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まあ、この方はイエス・キリストのことを指してますが、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まあ、イスラエルに来たにもかかわらず歓迎されなかった。でもそれだけではなく、世全体というのが10節にもありますね。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。そのような意味では、このイエス様を救い主として拒む人も多く、実に予言通り、そう、残念ながらですが、なったわけですね。しかしながら、 この十二節がありますね。続いてますよね。十二節、十三節。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、この方はもちろんイエス・キリストですね。神の子供とされる特権をお与えになった。ですからこのイエス・キリストを救い主として信じるならば、素晴らしい特権が与えられ、神の子とされるんですね。神との密接な関係が開かれるんですね。天の神様を天のお父様と呼ぶ資格が与えられ、イエス様の十字架によって。13節にはこの人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとありますね。信仰によって私たちが自分の罪を認め、救い主として信じることによって救いに預かるんですね。まあ今日はこの苦しまれた救い主をイザヤ書から中心に見たんですが、イエス様がおいでくださる700年も前にこの予言が与えられたんですね。そしてその予言の中では、イエス様がやがて来られる時に私たちの代わりに罰せられる、十字架で裁かれる、そんな話もあり、そのまさしくその通りイエス様が来られ、そしてその予言通りに私たちのために十字架にかかられ、ご自分の罪のためではなく私たちの罪のために死なれたんですね。予言の通りにそうなりました。まあ今日はこの53章を見てましたが、それ以外に多くの予言があります。多くの予言があるんですね。同じくこのイエス様がやがて来られ、こんなことがありますとね。そして今日見たように、私たちがこのイエス様を拒むのではなく救い主として信じるならば、罪許され、神の子とされるというですね、ことです。それは自分の罪を認め、今までは神様を無視して生きてきたけれども、でもこのイエス様を救い主として信じますというですね、ように、こう信じるときに私たちが神の子とされるんですね。まあすでに多くのお集まりの皆さんね、すでにイエス様をそのように信じておられますが、まあいくつかこの箇所から覚えることがあります。一つはもちろん、この主イエス様の十字架のことを心から感謝すべきですね。大きな大きな私たちのために犠牲を払って愛を示し、そして救いの道を開いてくださいましたが、まあそれといろいろ言えますが、この予言が成就されたように、神様は全てを支配していらっしゃるので、私たちの人生も主の御手にあるので、そういう中で安心して本当に主に頼りながら歩むことができますね。まあさらにはですね、やはり私たちは、本当にただ単にゆくゆく天国に行けるために救いに預かったのではないんです。もちろんそれは素晴らしいことですよ。でも神様との和解、密接な愛に満ちた交わりに入れられ、その交わりを日頃から今からですね、味わいながら、楽しみながら、喜びとしながら、愛され愛する、こういう関係に入れられてために、イエス様が私たちのために十字架にかかられたんですね。大きな犠牲を払ってくださったんですから、まあ、そう考えるとどうでしょうか。私たちは日頃その神様のお交わりを大事にしながら歩んでおられますか。もしもそうでなかったら本当にもったいない話ですね。だから本当に神様とのお交わりを日頃からですね、大事にしながら行きたいと思います。そこにこそ喜びと満たしがあるわけですね。では最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、イザヤ書の53章から、このイエス様のこと、予言について見ました。苦しまれる救い主、確か私たちのために苦しめられ、十字架において特に苦しめられ、私たちはそのイエス様の打ち傷、流された血によって癒され、 清められ、罪許され、神のことをされている、その大きな恵みを心から感謝いたします。残念ながら、まだこのことを気づいていない、あるいは拒んでいる世の中の人も多くいますが、どうかその心の内にお働きください。そして私たちもそのような大きな恵みに預かっているものとして、主とのお交わり、天のお父様とのお交わりを日頃から本当に大事に思いながら、それを守りながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。